鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、今日も一つどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週は釧路バスさんの、路線バスを中心にお話しいただいたんですけども、今日はまた阿寒バスさんの路線バスについて、はい、何かこう変わったところがあるとかっていうことであればちょっとお話をいただきたいんですが、
はいはい、特段ですね大きな変更は、なくですね、
はい、
阿寒バスさんも今12月の1日からまたダイヤ改正がありますので、
はい、はい、
その中でですねどのような形になるかっていうのはまだちょっとよく分かんないんですけども、
はい、
車両の方もですね、はい、低所車をこう入れて、特に阿寒方面に低所車入れたいっていうことを何年か前から聞いてたんですけども、はい、それの方もですねほぼ達成されてるんでですね、はい、あとは、これから、ワンステップバスがですね、スピッツ大会で入ってきたワンステップバスが、もう20年ぐらいになると思うんで、
そんなになるんですね。
その辺の車とですね、あともう一台2ステップがまだ393号という車がまだ残ってますので、そちらですね、はい、そちらの方をどのようにしていくかということだと思うんですけども、当面は多分ですね、
はい、
現状のままか、
はい、
また毎年市別線の JR 市別線 の、大会でバスを毎年1台入れてますので、その兼ね合いで1台入れば1台、その中で古いバスが落ちてくるもんですから、その辺の兼ね合いでどういうふうになるのかなっていうのはあるんですが、
はい、
まだ例えば摩周営業所にまだ都営バスの168号がまだいるはずなんですよね。それが、次もしかしたら会社候補になるのかもしれないんですけども、まだいるはずですね。
摩周の営業所にいるっていうことは、川井温泉行ったりだとか和琴行ったりだとか、あの辺でこう使われてるんですかね。
いや、ほとんど使われてないと思いますね。
あら、もったいない。
多分スクールとか、
あ、
でもスクールはスクールで車両がいるんですよね。ですのでいつも一番古いバスが摩周営業所に行って、
はいはい、
終わるようなパターンが結構阿寒バスってあるんですよね。
はい、
ですのでもしかしたらそこに止め置いて、で路線限定なのか、
はい、
特定なのか、
はい、
貸し切りなのかっていう登録の部分がどういうふうにされてるのかちょっと僕分かんないんで、基本的に貸し切り登録しちゃうと路線で使えないんで、
はい、あ、そういうもんなんですか。
でよくバスの横についてますよね、空港線とか横に例えば路線とか
書いてますね、貸し切りとか、
貸し切りとか、はい、あれ入れなきゃなんないんで、ですので、例えば貸し切り仕様にしてて、
はい、
で車が足りなくてとか、でたまにそういう車が入ったりする場合は確かに見たことあるんですけども、それ入れなきゃなんないんですよ。
そうですか。例えば趣味的な話で、
路
線バスを貸し切りバスで使いたいとかっていうのは、
まあ、全然構わないと思
います。これはいいんです
か。路線バスだと方向幕ついてますんで、
すね、
そこに貸し切りって表示できますから、
ますね、
ですのでそれは問題ないですよね。
あれって今マークあるんですか。
マークまだありますよ。
あ、そうですか。
はい、でその阿寒バスの393っていう市内で唯一の2ステップバスはマークです。
あ、いいですね。
あ、よかった。
マークなんですよ。
いいですね。
あれ一回やっぱりぐるぐるやってもらいたいですよね。
そうですよ ね、 すよね。多分阿寒バスさんの393のやつは6の鳥取分岐だとか、10 の、 手鹿が行ってた時のやつとか多分あるような気するんですよね。
そうですか。これなんかお金払ってもいいからなんかぐるぐるやって
る。そうですね。それを動画に撮りたいですね。
そうなんですよね。前に 私の知り合いの某日本で一番大きい会社のバス会社さんの知り合いがいるんですけども、その方が釧路来た時に釧路バスさんで幕出してやってたんですよね。で釧路バスさんそれそういうの初めてだって言ってなかったかな。その人が結構そういうことやってる人がいてですね。
すごいですね。
幕はやっぱり
幕いいっすよね。
幕はロマンですよね。
ロマン、本当ロマンです
よね。ロマンを感じますね。
ちょっとあの今あの LED はいいんですけど、はい、見やすいですからいいんですけど、はい、幕はですね無限大にあの情報を幕に入れられるんですよ。だからあれはやっぱりですね、あのなくしてほしくない。
そうです、
そうですね。
ただの幕の機械も結構寿命があるみたいで、
なるほど。
で、あの釧路バスさんもあの LED つけて、はい、であと朝になると、あ、朝の方に落ちると車全部幕に変えてたんですよ。ただその幕が故障して使えなくなってバスを廃車にしてるっていう事例もあるんですよ。
ダブルでもったいないですね。
ですから今もともと幕だった車も逆に LED つけて朝にしてる車も多いんですよ。
今幕はあれですよね、あのでなんとか電動式、
あ、今はもう全部電動なんで
くるくる回すやつはない
です。さすがにハンドルはないです。
ハンドルはもうさすがに日本でも何でもないと思いますね。
あれやらせてくれたけどもだいぶ違うんですけどね。
あれは本当にですね、あの回したら何が出てくるのかなって。
そうですね、
あれは本当楽しみだったですね。
なんかあの昔の車両って、なんか今度 あの幕をこう手でくるくる回している際ですね、なんか運転手さんの加減なんでしょうか、なんかちょっと 上ちょこっと見えないとか、っていうのもなんかあったような気がする。
ずれたりとか、
あのなんていうんですかね、あの止める位置がですね、
そうですね、
上側だったり下側だったりとか、
それはなんか運転席から覗き窓みたいのがありましたよね。
裏に青い
青い青
かったり青い緑だったり、
ね、ありましたね。
あの裏のその覗き窓 の、はい、あの青い色なのか、はい、透明なのかっていうのもちょっとあって、
はい、なんか青っていうイメージ、
古いやつは青かったんですよ、はい、
そうですか。
で、まあ、新しくっていうか、はい、釧路バスもまだ当時東方交通で新しいバスが入ってくるときは、はい、だんだん白くなってくるんですよ。透けてるんですよ。でその幕の裏に、マジックで18とか、はい、53って書いてあるんですよ。
そして最終バスになると赤いランプ入れて灯しのふてました。
それは釧路はないんですよ。
そうなんですか。失礼しました。
ですんで、あの関東圏とか行くと、はい、首都圏行くとそうですよね、最終便が青かったり、赤く出たりしますよね。
そうなんですか。
あの行き先の周りが赤くなったりするんですよ。
あ、これは最終便だぞっていう、
分かるようになる意味で、はい、それがですね、実を言うとあの赤んバスさんの、はい、京急から来てるバスの方向幕にあるんですよ。
あら、
うわ、赤くあるんですよ、赤く。であれ意図して入れてるかどうか分かんないんですけど、たまに阿寒線とかの最終日見ると周り赤くなってるんですよ。
使ってるんですね。
使ってる人もいるみたいなんですよ。
あ、でもやっぱりその運転手さんによってやっぱ違うんですかね。
いや、どうなんですかね。あのそんなに多分こだわってはやってないと思うんですけども、おっと、これ運転手さん知ってるのかなみたいなですね。
レアですね。
レアです、レアです。釧路ではレアですね。
なるほど、なるほど。
いろんなバス会社さんっていうか首都圏はやっぱりそういう風にして、はい、あと深夜便になると、はい、深夜便って分かるようにとかですね、
はい、
そういうようなあの表示の仕方をしてるんですよね。
あ、でもそれは面白いですね。
ですから やり方とかっていうか使い方というか、はい、いろんなこうやり方があるのかなと思いますよね。
何の話からこんな
幕ですかね。
幕ですね。
そうだ、方向幕ですね。
方向幕ですね。
やっぱり幕はね、
幕はもうロマンですよ。ロマンですよね。本当にロマンですね。
あの赤バスさんのまあ路線バスに、どうなんでしょうか、空港線も、はい、まあ路線バスって言えば路線バスなんですけど、空港バスの方は何か動きはその後何かあるんでしょうかね。
1台ですね、あの現行のセレガのバスが1台入りまして、575号っていうですね、
はい、
1台だけあの非常に目立つラッピングしてる空港線がありますよね。
ありますね、
うん、あれいろんなところであのラッピングのバス実は走ってるんですよ。北見も走ってますし、あと北斗交通も走ってるのかな。で、まあ、要は空港 ですよね、ここのあるところに走ってるバスが1台とか2台やってるんですけども、はいはい、そのために多分バス入れて、まだ年式25年車か26 27年車だったかな、まだバリバリですよ、
バリバリですね、
本番バリバリの車を、はい、あの空港線にして、はいはい、でちょっとびっくりしたのがですね、あ、まあ、575号車っていう車なんですけども、はい、アカンバスの空港路線、空港線って基本的には貸し切りで使ったバスを、はい、最後は空港線でこう、はい、もう一花咲かせようということで、はい、まあ、今回その新しい車セレガって車なんですけども、はいはい、初代セレガと2代目セレガ R っていうのと、はい、3代目の現行セレガということで、はい、セレガが全部
揃っちゃう、
揃ってるんですよ、ちょっとびっくりですよね、これも、
それは別に意図したことではなかったんですかね。
いや、どうか分かんないんですけども、まあ、今主力で走ってる、146、147、148、569、はい、ってあたりが、まあ、セレガになって平成2年車ぐらいなんですけど、はい、貸し切りでドーンとアカンバスさんで入れた車なんですよ、
はいはい、
それをまあ最後バサッとこう、
空港線にもみんな行けようと、
で中古でセレガ R っていう一つ前のセレガの車を買って、はい、貸し切りで買ってきたと思ったんですけども、いきなり空港線になったって、それだけでもちょっとびっくりしたんですよね。それが2004年車ぐらいなんで、あ、そんな新しい車入れるんだと思ってたら、今回
そうです、ね、
セレガ、入れたんで、ちょっとびっくりで、
いや、空港バスはすごく良くなったと思いますね。
そうですね、で今またちょっとお客さんも戻ってきてるんで、結構ですね、2台で来たりとかしてるんですよね。
いや、いいことだと思います。
いや、本当ですよね。いいことですよね。は
い、
い
や、空港バスいいですね。
で、空港バスもですね、はい、4台空港バスと羅臼線と共用している車両があって、で、昔の鶴マークの車が空港線で入ったりしていますよね。あのバスがたまに空ラウス線行ったりとかしてるんですよ。
あ、
まあ、要はラウス線と空港線をこう、はいはい、両方使えるようにっていうことで、あのそのカラーにして、まあ、半分予備車で半分本部車みたいな感じでやってるんですよね。
あれ、でもそれだからなんでしょうか、あの空港線 の、はい、あの運賃表って、はい、すごく多い、数多いですよね。
そうです、はい、ラウス線も共用してます。
なるほど。いや、この間あの乗った時に、そのいや、最近も本当目がこう老化かかってるっていうかいや、空港路線だったらそんなに大した料金ないから、あのでっかいやつにしてほしいなと思ったら、あ、ラウス線とこう共用してると、やっぱりそういうふうになるわけですよね。
その車両が来るとそういうふうになっちゃいますよね、
はい、そうですか。
なかなかこれもですね、はい、あのどういうふうにこう運行計画してるか僕もよくわからないんですけども、ある日突然空港の車がラウス行ったりしてるんで、何ヶ月もラウス行ってるみたいな。
前あの空港バスに、
はい、
なんか JR 西日本から来たバスを、なんか入れてたことありましたよね。
それが、498と499ですね、
はい、あ、今も使ってるんですか、
ね、今も使ってます、うん、昔のツルマークにしたやつですね、
あ、そうですね。
それもあのある一定期間空港入ったら、ある一定期間またラウス行ったりします。 あの時 JR 西のから4台買ったんですよね。
はい、
であと2台はあの北見とか、
あ
のそれは3列シートなんで、500号と501号は3列シートなんで、基本的には北見行ったり旭川行ったり、あとあの、空港から旭川に行く、旭川じゃない、空港から阿寒湖畔に行く、
はい、
あの直通便に使ったりとかっていうことをしてますんで。
あれってトイレついてませんでしたっ
け。トイレついてます。
使ってるんですかね、あれね。
ですね、ラウス線はですね、一応使えるようにはしてると思うんですけども、使ってるかどうかちょっと僕もなんとも。
なるほどね。
ラ
ウス行くときはやっぱりちょっと欲しいところですよね。
そうですね。ですからラウスの時は京春と中標津。
中標津、はい。
で、まあ、教習もあのトイレの前に泊まるんですよね。ですんで多分トイレ休憩になるのかなと思うんですよね。で中標津は当然あそこで一回泊まりますので、
ターミナル
ですね。ターミナル、はい、とあと標津にも一回泊まりますので、
はいは
い、そういうことを考えると、まあ、トイレはよっぽどない限りは使わないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はいはい、
そうですね。 あの路線時間かかりますよね。272通って羅臼行くの。
いやあれはもう本当にですね、裏日本一ですからね、あの距離がですね、
距離ですね、
あれはちょっとすごいですね。
すごいですね。あれが路線バスですからね、普通なら考えられないです
よね。ちょっとですね、それがですね、冬場に、まあ、これからの季節になりますけど、いきなり路線バスが来たりするんですですね。
そうですか。
それもまたですね、ちょっとびっくりということで。
路線バスというのは提唱車とかが。
提唱車、ノンステップバスですね。あの市別営業所の中型が来るんですよ。
あ、そうですか。
はい、で今年夏場に一回来てますね。大型車ちょっとトラブルあって、はい、あのいつもの車のバスが入ってこれなくなって、はい、急遽出てきたのが524号だったかな。
あ、中型車。
中型車。ラウス行きってか、釧路行きって帰ってきて、帰りラウス行きで帰ってきました。
それじゃあの赤バスさんの路線バスは大体こんなところで、
はい、そうですね、
はいはい、で根室交通さんはいかがでしょうかね。
根室さんもですね、あの中標津のJR の大会で500号っていう車が入りましたけども、はい、あと、まあ、僕はまだ未確認情報ですけども、はい、1台どうやら路線バスが入ったんじゃないかなっていうのは聞いております。で赤あと根室交通さんも、はい、現段階では2ステップバスだと2台しかないですよね。ですので1台入ると、はい、まあ、どちらかがもしかしたら落ちる可能性があるのかなというふうに思いますね。
いやでも貴重ですね、今した2ステップバスっていうのは
貴重ですね。もうだんだん乗れない、本当乗れなくなってきてますんで、まあ、何かの形でですね、はい、一回ちゃんと乗りたいなと思いますけども ね、
そ, うですね。それこそそういうバスはあるんですね。なんか我々でっていうか貸し切りにして、あの一日中なんか乗っててもいいかもしれないですよね。
言えば多分できると思うんですよね。ぜひぜひということで、いけると思いますね。ま
あ、貸し切り料金払ってみんなで割れば、まあ、いいわけですからね。
そうですね、はい、そうすると本当にあの費用も、はい、あの非常にあの
そうですね、
こうリーズナブルにできるんじゃないかなというふうに思いますよね。
じゃやっぱりさっきのあれですね、あの方向幕ついてる赤んばさんで、
は
い、でやっぱり貸し切りやって、で止まったところごとでこうぐるぐる回すとかっていう、
はい、いつもだと窓のところに何々様ご一行様
みた
い
なのがあるんです
よ
ね。
よくあの、バスが大好きなんだか会のさ会様みたいなのがあってですね、で表示は貸し切りで、バスは乗るんですよ、で目的地に着いたら、そこで撮影タイムなんですよ。
撮影会です、いいですね。
そこで幕回すんですが、
釧路ってそういうイベントってあんまりやったことないですよね。
いや多分ないと思いますね。
ないですか。
やった人は多分いないんでないですかね。
だって貸し切りバスだとね、まあ、料金大体決まってるんじゃないですか。
そうですね。
だからそれでなんかやれば面白そうだなと思うんですけどね。
ですんで、まあキロなんで、はいはい、あの事前にコースを決めて、
はい、
で例えば50キロで50キロでそれで料金払って行けばいいとは思うんですけども、まあ、その辺を、まあ、あとはバス会社さんとの信頼関係の中で
こう
やらせていただけるかいけないかっていう部分だとは思うんですよね。
あ、そうですね。まあ、運転さんたちも気持ちよくあの運転してもらうためには、ね、
そうです
ね、あまりわがままを言わない。
そうですね。そうですね。ですね、あのこのこう我々のやってることに対して理解をすごく、はい、理解をしてくれる方でないとちょっとですね、なかなか難しい部分もありますよね。
それはあの鉄道の分野でも同じで、まあ、あくまでもバスの PR するんだという。
そうですね、
はい、
まあ、あのきちんとこうちゃんとあのなんて言うんでしょうかね、あの許可を取って、
はいはいはい、
まあ、それでこうアップ、はい、まあ、SNS に上げるとか、
そうですね、
なるほど、
まあ、きちんとした形でこう、双方がやっぱりきちんと理解をしないとですね、やっぱり一方通行だと、はい、もう明日からダメだよって
なりますよね、
なっちゃいますのでね、はいはい、そういうことはやっぱ気をつけなきゃならないかなと思いますね。
わかりました、はい
はい。
それではの今週は、赤んバスさんと根室交通さんの路線バスを中心にお話をしていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした。皆さんどうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは 株式会社小野寺組の提供でお送りしました。